改めておはようございます、今週からしばらくエレミア書からメッセージをさせていただきたいと思います。旧約聖書にはその後半部分は預言書と呼ばれる書物がいくつかありますけれども、自分の記録を調べるとちょうど1年ほど前にはイザヤ書から何度かメッセージをしていました。で、預言者という人たち、どういう人たちでしょうか。この日本語の預言者という言葉は独特ですけれども、先のことを預言するのを預言と似ているので、なんかややこしいことになっていますけれども、神様から御言葉を預かってそれを人々に伝える働きをする人のことを預言者と言います。で、神様ご自身から、証明召しを受けて選ばれた人たちです。広く考えれば聖書を書いた人は全部預言者と言えるかもしれませんし、モーセやダビデ王も預言者です。狭く捉えればイスラエル・イラの王国の時代以降活躍した預言者たちのことを預言者と言います。預言者の中にはエリア・エリシャといった直接預言書を書かなかった預言者もいますけれども、旧約聖書にはイザヤ・エレミアをはじめ預言書を残した預言者たちがいます。エレミアはこれら預言者の中でも、ある意味特別な存在と言えるかもしれません。何と言ってもそれはエレミアの生きた時代が特別だったからです。エルサレムがバビロンによって破壊され、多くの人たちが囚われの身、捕囚となって連れて行かれる、その激動の時代の生き証人としてエレミアは活動しました。またエレミアは悲しみの預言者と呼ばれてきたように、思いや感情を素直に表現した預言者でした。イザヤ書などと比べて読んでみましても、神様の思いということで預言者イザヤは語っていますけども、自分がどう思ったかとかどう感じたかということは、私の知る限りほとんどありません。それに対してエレミアは自分がどう思ったのかどう感じたのかということを素直に表現している預言者といえます。有名な九章一節の言葉ですが、ああ私の頭が水であり私の目が涙の泉であったなら、娘である私の民の殺された者たちのために昼も夜も泣こうものを、こんな言葉を言っています。滅びへ向かっているイスラエル・ユダの民、同胞仲間のために涙を流し感情をあらわにした、そんな人です。同胞、自分の国その民を愛する思いがありながらも、彼は神様から受けた厳しい裁きのメッセージを伝えなければなりませんでした。その結果人々からは誤解や迫害を受け、非常に苦しみを受けました。エレミアはそんな困難な危機の時代に神様から最もつらい役目を委ねられた人と言えると思うんですね。エレミア書からはそんな彼の生涯を読み取っていくことができます。旧約聖書に登場する預言者たちはいろいろな意味で、救い主イエス様を指し示しているとも言われます。そんな中でエレミアはどうでしょうか。エレミアは悲しみの人で病を知っていた、まさにそういう人物でしたし、仲間たち同じ神から拒絶され苦しめられた、そういう点で多くの人がイエス様の生涯と重なる部分をそこに見ているわけです。そんなエレミアのですけれども、先日はイエス様がオリーブ山からエルサレムの都を見下ろしてその崩壊と破滅を思って涙を流されたというところをお話ししましたが、エレミアも神様からエルサレムの崩壊を知らされ悲しみの涙を流した人です。 まあ、そういうわけでエレミアは多くのクリスチャンたちの中からも共感を受けてきた人物ではないかと思いますが、そんなことも描きながらエレミア書を読んでいきたいと思います。まあ、最初に、まあ、いつも同じかもしれませんが、どんな人物だったのかということを聖書から見ていきたいと思います。一章一節から三節に彼の活動の時期が書かれています。そしてプロフィール、簡単なプロフィールです。彼が生まれ育った地はベニヤミンの地にあるアナトテという、まあ、村町でした。エルサレムからは5キロほど北にある町と言われています。でまた聖書を読み細かく調べる方は見ていただければと思いますが、ヨシュア記の21章13から18節、ヨシュア記21章13から18節を見ると、もともと祭司アロンの子供たちに割り当てられた町であるということがわかります。つまりおそらくエレミアは祭司の子供として祭司が住んでいる町で育ったと考えられます。ちなみに細かい話ですが、ヒルキアというお父さんの名前はヒルキアですが、でヨシア王の大改革の時に大祭司ヒルキアという人が出てきて、果たして同じ人物なんだろうかという議論もあるんですが、まあ、私の調べた限り多分違うだろうという見解の人が多いようです。まあ、もしエレニアが大祭司の子供だったらもう少しそのことをはっきり書くんじゃないかとか、まあ、ちょっと時代が年齢が合わないんじゃないかとか、まあ、そういう理由がありますけれども、まあ、お父さんのヒルキアについてはそういう意味で何も分かりません。エレミアの言葉、一節ですね、エレミアの言葉と書いています。まあ、言葉という表現ですけれども、もちろん口から出たそして書き残した言葉ということなんですけれども、おそらくそれは行動や体験すべてを含めて言葉と言っています。つまりエレミアの生涯、彼が体験したこと、行動したこと全部含めてエレミアの言葉と言われている、そう考えることができます。まあ、預言者という人たちのもう一つの特徴は、その生きる様、生涯を通して、行動を通して、時にはパフォーマンス、いろんなことを通して神様のメッセージを伝えている、それが預言者と呼ばれる人たちです。まあ、私たちもある意味、クリスチャンとなった時に、まあ、証よく言われることですが、聖書を開いて一つ一つ説明しないと証できないかというと、そうではないわけですね。私たちの生き方、普段の考え方、それがすべて神様を証しすることになっているはずです。特に預言者はそのような人たちでした。さて預言者という、まあ、職業というと変なんですけれども、どうやったら預言者になるのでしょうか。まあ厳密に言えば、私のような牧師という働きも自分から望んでなるものでは本来ないはずですが、まあでも、まあ、あえてそういう願いを持って祈って勉強している人もいないわけではないでしょう。まあ、しかし預言者は本当に自分で望んでなるものではないと言えます。その働きは、今日のテーマの一つですが、主の言葉があったとき始まります。で、主の言葉が与えられなくなったときには、もう預言者の働きは終わるわけです。この一章だけを見ましても、主の言葉があったという言い方が2節、4節、11節、13節で繰り返されています。まあ、これはエレミアが神様から預言者としての召しを受けてから生涯にわたって主の言葉を受け続けてきた、まあ、それを示しているようにも思います。預言者の中には、預言書の中には非常に短いものもあるんですけれども、預言者の中にはその生涯や活躍した時期もほとんど分かっていない人たちもいます。で、ある人たちはある時期、ある時代にだけ神様からの言葉を受けて預言者として活躍し、それが終わるともう預言者としての働きは終わった、そういう人も どうもいるようですけれども、それに比べますとエレミアは生涯にわたって預言者であり続けた、そのような人ではないかと思います。その活躍した活動した時代が2節3節に書いていますけれども、ヨシア王の改革の時代に始まって次から次へと王様が変わり、ユダの国が滅亡へ向かっていった激動の時代でした。そしてそれがユダの王ゼデキヤの第11年の終わりまで、すなわちその年の5月第5の月と書いています。エルサレムの都が滅ぼされ人々が捕囚となったその時までと書いています。エルサレムがバビロンによって滅ぼされユダの人たちが連れて行かれるその最後の時を彼はその目で見届けたということです。まあ大体40年から50年余り彼は活動したと考えられます。で、実はエルサレムが陥落した後も彼はしばらくユダの地に残っていて、そこで最後を迎えたのか、あるいは、伝承によればエジプトの地へ逃れた人たちと一緒に連れて行かれてそこで最後を迎えたのか、その最後に関してははっきりとは分かりません。で、52章まであるんですが、今お配りしたものがありますが、実は年代順になっているわけではないんですね。で、多くの、聖書を研究している人たちが、もちろん聖書、私たちも聖書を細かく見れば大体は分かるんですけれども、大体の順序がまとめられています。で、こちらを参考にエレミア書を読んでいけば、彼の預言者としての生涯がどんなものであったかがより分かるのではないかと思いますので、参考にしてみてください。さて、ここまでこのエレミアがどういう人であったかについて紹介してきましたが、残りの時間、彼がどのように、次はどのようにして預言者として召されたのかという、そのところをお話ししたいと思います。4節から10節には、エレミアがどのようにして預言者となったのか、神様から召しを受けたのか、それについて書かれています。エレミアの証明、預言者としての召しは次のような主の言葉があったことに始まりました。5節の言葉です。私はあなたの体内に形作る前からあなたを知り、あなたが母の胎を出る前からあなたを性別し、国々への預言者と定めていた。この3つの表現からできています。神様が、主がエレミアを預言者として定めておられた。しかも彼が生まれる前から、いや、生まれた時からお母さんの胎に宿ったからどころかですね、生まれる前から、形作られる前から定めておられたと神様が言っているということです。つまり彼がもう生まれる前から、形作られる前から神様によって預言者として召されていた。それをこの1行目2行目はいろいろな表現を変えながら表しているわけです。形作るというのは、まさに創造する、私たち神様が作られる、そういうことを意味している言葉です。他でもない、神様ご自身がエレミアを作られた、形作られた、尊い働きのために主が彼を作られたということです。形作るという言葉は聖書の中では、陶器師が粘土で器や壺を自由自在に作るとき使われている言葉です。エレミア書で言えば18章6節にこんな言葉があります。粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方は私の手の中にある。他に有名なところではイザヤ書29章16節、新約聖書ではローマ9章21節で、聖書では神様主が陶器師に例えられています。さらに神様は生まれる前からエレミアを性別していたと書かれています。性別するというのは神様の働きのために取り分けるという意味がもともとの意味ですけれども、もちろんそこには神様の働きにふさわしいものとして清める、清い生涯を送らせるという意味もあります。 それは、まあ、選ぶと選ばれると同じ意味でも使われるわけです。で、知っていた、まあ、この神様が知っているという言葉もなかなか深い意味があって、まあ、選ぶ、神様が選んでおられるという意味でも使われるわけです。つまりもういろんな言葉を使いながら、結局神様ご自身がエレミアを形作り、知り、性別された、つまり神様がご自分の主権によって彼を預言者として召されたということを、まあ、この五節は表しているわけです。エレミアに限らず預言者たち、そして神様の大切な働きに用いられた人たちは、聖書の中でも例外なく神様に選ばれ性別された人たちでした。例えばサムエルという人、サムエル書に出てくるサムエルという人は、生まれる前からお母さんが神様に捧げることを誓願して生まれてきた人物です。まあ、なかなか子供が与えられなかったサムエルのお母さんが祈った時ですね、本当に与えてくださるならこの子を神様の働きのために捧げますと祈って、その通り身ごもって生まれてきた子供でした。新約聖書ではバプテスマのヨハネは生まれる前から性別されていたと書かれています。神様の奉仕のために選ばれるということ、性別されるということの厳粛さと大きさを思います。まだ私たちの目には現れていない次の時代の奉仕者たちがすでに生まれている、あるいはお母さんの中にいるかもしれない、まあ、そんなことを思いながらですね、私たちも、まあ、私たちの教会の将来もですけれども、神様が次の奉仕者たちを、主に仕える人たちを与えてくださるようにと、本当に私たちは祈っていくべきではないか、そんなことを思います。さらに神様はエレミアに対してとても重要な働きを委ねようとしていた、そのことを明らかにされます。あなたを国々への預言者として定めていた、国々への預言者として定めていたと主は言われます。ただ同じユダの国の人々に語るだけではなく、国々への預言者として召されていた、まあ、この激動の時代に預言者として召されたエレミアは、ユダの国をはじめ当時の世界の国々に対する神様のご計画を伝えるために召された預言者でした。まあ、特に46章から51章を見ていただきますと、そこにはいろいろな国々、民に対する裁きと預言の言葉が書かれているところです。さて、そのように思いがけずそのような重要な働きを命じられたエレミアが驚き恐れおののいたのは当然ではないかと思います。彼はどう言ったでしょうか。6節ですが、ああ神主よ、ご覧ください、私はまだ若くてどう語ってよいか分かりません。神様から重要な働きを命じられた人は、その重大さに驚き、とても引き受けることはできない、とてもそんな働きはできないと感じるのが当然ではないかと思います。逆にそう言われて待ってましたみたいなんていう人を神様は用いないわけですね。いや、我こそは、私こそふさわしい人物ですと答えるような人物は多分神様はお持ちにならないはずです。それは、まあ、私のような立場のものであってもそうかもしれません。私こそふさわしいと思ってそのことをする人は本来いないはずです。エレミアのように神様から委ねられたこの重要な重い働きをすぐに受け止めることはできないのは当然ではないかと思います。そしてしばしばそうやって神様から声を受けた人たちは、神様に対して、まあ、異議を申し立てる、いや神様それは無理です、違いますというわけです。もうあのモーセがそうでした。以前も出エジプト記から話しましたが、モーセと神様のやり取りをまた皆さん読んでいただきたいと思いますが、もう本当にモーセは何度も何度も、もう神様からの語りかけに対して私はできません、私はできませんと言い続けた人です。 ああ我が主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く舌が重いのです。ああ我が主よ、どうか他の人を使わせてくださいと懇願しました。私たちから見ればもうモーセほどふさわしい人はない。エジプトの一流の教育を受け、そして人知れず大きな試練も味わった、もう彼ほどふさわしい人はないと私たちは思うわけですが、しかし、それを言われた本人にとっては決してそうではないということです。しかもモーセがその、神様から証明を受けた時はもう80歳でしたが、モーセの時と違ってエレミアは事実若かったようです。若いという言葉がどれぐらいの年齢の人を表すかは分かりませんが、多くの場合は少年を表します。ユダヤ人は13歳にならないと一人前ではないので、13歳は過ぎていたと思われますが、そして兵士として認められるのは20歳以上です。そう考えるとこの13歳から20歳ぐらいまでの間ではなかったかと考えられます。そして若いとはもちろん年齢だけの問題ではありません。社会的な信頼、立場の問題もあります。経験の問題もあります。ある程度の年齢に達して社会経験がないと若造と見られます。そんな若造、若い者の言葉を一体誰が聞くのか、しかも私は何を語っていいか分かりません。そして事実自分はそんな大それた働きをできるような人物ではありません。社会的にも一人前でもありません。エレミアはそのように神様に答えるしかなかったということです。さて3番目の点ですが、そんなエレミアに対する神様の答えと約束です。じゃあ神様はどのように、主はどのように言われたでしょうか。7節の言葉です。主は私に言われた、まだ若いというな。私があなたを使わすすべてのところへ行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。8節、彼らの顔を恐れるな、私があなたと共にいてあなたを救い出すからだ。主の言葉、神様ははっきり言われました。しかし、おそらく叱責するのではなく、なだめるように励ますように言われたのではないかと思います。若いというな、若いことは理由にはならないというんですね。そして穏やかに彼の言い分を退けられました。当然のことですが、神様は、主は私たちのすべてをご存知です。ご存知の方が私たちに大切な使命を委ねようとしておられます。ですから基本的に神様から呼ばれたら、私たちの側にそれを断る理由はないはずです。私たちはなかなか人をどんな役割にしようかと話し合っても、本当にこの人はふさわしいんだろうかと、なかなか自信が持てなかったりするわけですが、全知全能の神様がこの人をこの働きにと言われる、基本的にそれを断る理由はないはずです。この時のエレミアにとっては若いということが最大の問題でした。しかし神様は彼にそれは問題ではないと言うんですね。さらにもう一つの問題、どう語ってよいかわからない、その問いかけにも神様はお答えになります。私があなたを使わすすべてのところへ行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。主はエレミアに対して何を語ってよいかとわからないと心配する必要はない、語るべきことはあなたに私が告げる言葉なのだ、だから私があなたを使わすところどこへでも行って、あなたは私があなたに告げるその言葉を告げるのだと言われます。まさにこれが預言者の働きです。神様はある意味、預言者とはこういうものだということをエレミアに教えておられるのではないかと思います。申命記の18章18節から20節にその預言者の働きというものが書かれています。私は彼の口に私の言葉を授けよう、彼は私が命じたことを皆彼らに告げる、そういったことが申命記の18章18節から20節に書かれていますが、エレミアについても同じようなことを神様は言われました。そしてこの時エレミアは預言者とは何をするのか、預言者の働きとは何であるのかを 理解したのではないかと思います。まあ、そうは言ってもエレミアはこの後この預言者の働きの大きさ、責任の重さを嫌というほど味わっていくことになるわけです。彼は実際に王の前で、祭司の前で、王の書記の前で、外国の王たちの前で、そして仲間たちの前で使わされるところどこででも神様のメッセージを伝えていくことになるわけです。預言者は神様から受けた言葉を一つ残らず伝えなければならない。自分で割り引いたり差し引いたりできない。それが預言者の働きです。まあ、私などは牧師などはですね、必ずどう語ってるんでしょうか。まあ、示されたことを全部そのまま語っていないかもしれない。今日はここを語ろう。まあ、もちろんそれが示されたということなんですけれども、それ以上に預言者はまさに神様から受けたその言葉をもうそのまま伝えなければいけない。その中にはもう神様これを伝えたらどんなことになるんですかという言葉もしばしばあったと思うんですね。エレミアはこんなことを言っています。ある時はそれは喜びでした。15章16節ですが、あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり心の喜びとなりました。そのように神様から受けた言葉を喜ぶこともあれば、こんなことも言っています。私への主の御言葉が一日中そしりとなり笑い草となるのです。私がこんなことを人々に言ったがゆえに私はそしられ笑い草となっていますと嘆かずにいられないような時もありました。まあ、ここに神様の言葉を預かる預言者の孤独、苦悩というものがあります。これはエレミアだけでなくイザヤ、エゼキエル、他の預言者たちも皆そうだったはずです。さて、神様はそんな重大な使命にエレミアを命じられたわけですが、もちろん無責任にただ命じられたわけではありません。彼の恐れ、そして弱いところを全部ご存知の神様、そしてこの先彼が反対や迫害に遭うことも全部ご存知の上で言われるわけですね。彼らの顔を恐れるな、私があなたと共にいてあなたを救い出すからだ。私があなたと共にいる、この約束の言葉こそ神様に用いられた人たちをいつも励まして助けてきた主の偉大な約束の言葉ではないかと思います。かつてのヤコブという人がそうでした。創世記28章15節にこんな言葉があります。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。創世記28章15節でヤコブ、族長ヤコブに神様はこのように語られました。そしてもちろんモーセに対してもヨシアに対しても、その他神様に従った人たちに対していつも主なる神様は私はあなたと共にいると約束をされるわけです。私たちは恐れるな、私はあなたと共にいるというイザヤ書41章10節の御言葉を思い起こすと思います。そしてイエス様ご自身が見よ、世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束をしてくださったわけです。イエス様という方自身がインマヌエルの神、神は我らと共にある、その御言葉を実現するために来られたお方でした。使徒パウロも困難にあった時このような言葉を神様から受けました。恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるから。もう他にも挙げればキリがないぐらい、神様の働きを委ねられた人に神様は必ず私はあなたと共にいるという約束を与えてくださいました。このインマヌエルの神の約束は今も私たちに与えられているわけです。預言者として召されたエレミアを支え続けたのはこのインマヌエルの神の約束でした。そしてもちろん主の言葉が私にあったという事実です。 主の言葉がある限り預言者はその働きを続けていきます。そして自分に言葉を与えてくださった、委ねてくださった神様がその働きを完成させてくださる。私たちはエレミア書を通してそのことを改めて教えられると思うんですね。神様は私たち一人一人を選んでおられます。一人一人に働きを委ねておられます。それはエレミアのような重大な使命ではないかもしれません。歴史に残るような大きなことではないでしょう。しかし神様は私たち一人一人の生涯に確かにご計画を持っておられ、私たちに働きを委ねておられます。この声に私たちも聞き従っていきたいと思います。まだはっきり信仰が与えられてない方にも、私のところに来なさい、私を信じなさいと神様は今日語りかけてくださっています。そして神様はただ命じられるだけの方ではありません。私があなたと共にいると約束してくださったお方です。生涯の終わりまで、世の終わりまで共にいると約束してくださったお方です。お祈りしましょう。